おはようございます、こんにちは。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカイリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしていますが、今週もイリノイ州アーバナシャンペーンでも外出制限が続いていますので、 WRFU のラジオ局のスタジオを使用することができません。というわけで今週もオンラインでリュウタさんと私がつながってトークを事前収録しております。ゲストもお迎えして収録しておりますのでご安心ください。というわけでリュウタさん聞こえてますか？
はい、大丈夫です。
大丈夫です、はい、今はこんにちはなんですよね。
そうですね、昼のちょうどお昼の時間です。
日本は暖かくなりましたよ。日本でも場所によりますけど、京都なんて20度を超えてる感じですけど、リュウタさんあんまり外に出てないからなんか
最近、まあ確かにあんまり外出てないというか、まあこれコロナウイルスとかのあれもそうなんですけど、この時期は花粉症がまだ あって、静岡結構山が近くにあって、まあ京都もそうなんですけど、結構外に出ると花粉が多い日は結構食らうので、つい億劫になって
一回こもってしまうと意外とこもりやすくなりますよね。
そうですね。
あのコロナウイルス の感染拡大を避けてということもありますけれども、今日本では花粉も飛んでということで、今日は前半では先週お届けした達也さんのトークの後半部分少しお届けしたいと思うんですが、達也さんをもう一回紹介させていただきます。達也さんはイリノイ大学原子力工学専攻の教員で、ちょっと難しいんです、確率論的リスク評価、発音も難しいですね、でリスクマネジメントを専門とされています。そういうこうリスクを分析する、あるいはそれにどう対応していくか、マネジメントするかという視点から、イリノイ州やアーバナシャンペーンの COVID-19 の状況について先週お話を伺いました。また達也さんは3月中旬より、こう達也さんが取りまとめ役をされて、毎週金曜日の6時15分から Zoom で UIUCJPN COVID-19 タウンホールという集まりをされています。そこでアーバナシャンペーンにお住まいの方や、あるいはアーバナシャンペーンに縁のある方たちが現在の状況について、 COVID-19 の状況について情報を共有したり、こういうことがちょっと心配なんだけどとか、そういった内容をこう汚く日本語で話し合う場所をこう作られています。先週はそうしたお話を伺いました。で詳しくは遥かな人のポッドキャストの472番、すごい数になってきましたの、トーク音源と文章と写真を掲載していて、達也さんがまとめを書いてくださっています。ルータさん、その写真見ましたか？ラジオでは言葉だけでトークしてますが、達也さんはそこに写真をアップしてくださって、スーパーマーケットの写真掲載されていて、そこで入るときに注意してください、熱だったら入らないでくださいとか、一家族一人だけですよとか、そうこう注意が書いてあって、でレジの前にはこう間ソーシャルディスタンス、間を空けてくださいねって言って、こう 足のシール、ここに並んでくださいっていうシールが貼られているんですが、そこで買い物のためのグローサリーストアを訪れる際の注意点って言って達也さんが書いてくださった。リュウタさん何だったでしょう？トゥットゥットゥッ、リュウタさん笑ってる。日本と混乱しますよね。ちょっと違うんですね。まあ例として注意点の例として、マスク、手袋の着用と処理、でもう一点がマイバッグは持参しないって書いてあって、で実際私もタウンホールのミーティングに参加させてもらった時にそのことを聞いて驚いたんですが、こうマイバッグを持っていくとそれが感染されている場合もあるので、お店が用意しているバッグにするとか、手袋をはめるとか、お店が用意していたりするそういう使い捨ての手袋を ローブをはめるとかあった。日本ではどうでしょう、ルータさん、この1週間スーパーマーケット行かれました？
そうですね、まあスーパーは最低1週間に一度は、まあ、買い出し行きますけれども、う
ん、こんな情景今あります？静岡のご近所の
スーパー。静岡はまだそこまでやっぱりあの市中感染みたいなのが多く言われてないので、 あまりあのそこまですごい警戒している人っていうのもとかお店っていうのも少ないかなというのも、うんあるんですけど、まあでもそうですね。で日本だとあの今年から今年度から特にあのプラスチックバッグ、うん、あのビニール袋ですね、日本的に言うと有料化みたいなのがあの広くなって、どんどんいろんなとこでマイバッグ持ってきてくださいっていうタイミングだったんですけど、ただあの外出制限まであのしているようなあのアメリカとかイギリスとかだと、そのまあ、もともとマイバッグみたいなのは進めてはいたけれども、うん、この時にはあのその制限というか条例みたいなのを取りやめにして、使い捨てのものをなるべく使って、うん、その感染拡大を防ごうっていう感じに確かに立ってますね、う
ん、だからナイロンじゃなくて多分紙バッグに入れてくれるんだと思うんですが、うん、レジのところで、で私の近くのスーパーは今週変化があって、そのアメリカみたいにこうここに立ってくださいっていうシールを貼っているスーパーもあって、うんうん、もう一つ大きな変化はレジの前にあのビニールカーテンみたいな、
うんうんうん、
あの透明のを貼ってこうお互いの息が直接に行かないようにっていう、そういうこうなんか不思議な今までなかった光景が見られて、うん、なのに店員さんはグローブあの手袋してなかったりするんですよね、うんうん、だから何に気をつけてるかっていうこう気の配り方とか違うんですよね、
うん、
同じコロナウイルスに対してでもあの そういうのもなんか考えてみたら不思議だなと思いながら、今週あの達也さんのお話を思い出しながらスーパーに買い物に行ってきましたが、ではまずは亮太さんがこう、ね、達也さんにいろいろこうご質問してっていうかコメントして、それ達也さんが、投稿しているその部分をお届けしていきたいと思いますね。では龍太さんよろしくお願いします。どうぞ。龍太さんいかがですか？何か達也さんに今聞いてみたいこととかありますか？
そうですね、リスクを評価するときにそのされてる時にあのリスクを評価するのはその達也さんみたいな専門家が科学者がするとか、今回 その新型コロナウイルスでもそのどういう感染経路を考えられるかとか、人がどういう動きをしたらどういうふうに増えるかみたいな、それはまあモデルであってその専門の人がやってるわけですけど、あの、はい、なんていうかそれがそのただ政策を決めるのは政治家だったり、 それを実際にその守るか守らないかっていうのはその住んでる住民の人だったりとか、そういうのがあるわけで、そのなんでまあ今回の話とはまず最初はあの違うんですけど、その達也さんのやっておられるその分野においてはどういうどのくらいまでがコミュニケーションする部分っていうのはどのくらいまでがそのあの、まあ、研究とか仕事の範囲っていうことになるんでしょうか？
そうですね、私が主にやっているのはそのリスク評価とリスクマネジメントのところの話なんですけど、まあ、あの関連する学問分野として例えばリスクコミュニケーションとかリスクパーセプションとか、まあ、こういうあたりの話っていうのはもっとあの人文科学寄りになるんですけど、まあ、そういう研究分野もあって、まあ、そういうその研究分野で例えばその得られたなんか知見とかをそのリスク評価とかリスクマネジメントに生かしていこうというような方法ではあのそういう部分も考えてはいますね。
なるほど。実際にそのたあのなんていうかじそのなんていうか実地で使うようなリスクをの評価を行った場合っていうのはあのそういうコミュニケーションとかの専門家も交えた上でその 伝え方とかは考えるとか、そういうことになる。
そう、まさに、はい、その通りですね。そのリスク評価といいますか、その、まあ、広くリスク分析っていうふうに言うと、その例えば評価、マネジメント、そのコミュニケーション、パーセプションって全部そのひっくるめた、まあ、呼び方になるんですけど、そのリスク分析タスクフォースみたいなものを作ると、まあ、必ずそのリスクコミュニケーションとかリスクパーセプションの専門家を入れて、で、まあ、それで例えばその例えば分析 の, あのリスク評価の結果をどういうふうにその要約するかとか、どういうふうにその意思決定者に見せるかとか、そういうところも含めて、まあ、議論をしたりってことはありますね。
で、なんていうか、まあ、ちょっと微妙に話は飛ぶんですけれども、で、僕ちょっとこれやったのがすごい前なので専門用語があったはずなんだけど忘れてしまったんですが、メディアの効果として、そのっていうか、メディアの効果っていうとおかしいんですけど、やプラクティスとして似たような事件があると、似たような事件ばっかりピックアップして伝えてしまうっていうのがあって、はい、例えば14歳の少年の犯罪が一回起きる、重大犯罪が起きると、その後14歳の犯罪ばっかりが報道されて、はい、読んでる人は、あ、14歳って危ない、今の14歳って危ないんだって思ってしまうとか、
はい、
そういうのが、まあ、メディアの効果としてあるっていうのが言われてますけど、そので、日本だと、その今まだそのクラスターの追跡とかそういうことを行っていて、まあ、だからこういうことをやった人が感染しました、ここにいた人が感染しましたみたいなことを、まあ、発表、報道発表もするし、それが報道されるんですけど、まあ、それってその、はい、同じことをしたけどかかった人と、同じことをしたけどかからなかった人っていうのは当然いて、だけどまあ、疫病対策としては当然なのかもしれないですけど、その追跡されるのと発表されるのは、かかってしまった人だけっていうことになると、はい、まあ、読んでる側としても、その確率が、まあ、その疫病とかの専門家ではないので、その場合の確率がどれくらいだったかとか、そういうのは全然僕にはとかわからないですけれども、そのなんていうか、その行動をした人が 100% かかっているみたいな意識になってしまいそうだなみたいなのがあって、
はいはい、そうですね、まあ、それに関して、まあ、私の方から、まあ、もし情報提供ができるとすれば、それはその例えばそのメディアのカバレッジ、メディアの要するにそのどういうトピックを取り扱ってるかによって、その要はリスクパーセプションが変わってしまうっていうのは、実際にその先行研究でもういくつもの事例に対して確認されていて、で、要はまずその人間の特性として、メディアが要はこういう報道の仕方をするとこういうふうにリスクパーセプションが変わってしまうっていう、その要は科学的な知見があるので、逆にじゃあその科学的知見を生かして、そのリスクコミュニケーションを要はデザインしようという、まあ、要するにその誤ったリスクパーセプションを人々に与えないように、その要は例えばポリシーメーカーとか、あるいは CDC が何かを発表するときとかにも、そのリスクコミュニケーションの中でそういう要はパーセプションまでしっかりと考慮して、そのリスクコミュニケーションをデザインしようということを実際に多分もうその CDC とかを含めてやっているはず で、それは例えばそのアメリカだと、まあ、今はもうちょっとその要は感染件数が多くなりすぎて、そのクラスターのその話とかできないんですけど、まあ、その初期の段階でも基本的にそのなんかこういう場所でこういう人たちが感染したみたいな情報はあまり出さないように、CDC とかとしても意図的にそれはやっていて、でその要は実際にこういう人たちがかかりましたよという情報よりは、こういうふうにして防いでくださいねっていうその明確なメッセージ、例えば6フィートっていうその具体的な数字を出して、必ず6フィートその他の人と距離を保ちなさいとか、まあ、手洗いは20秒以上しなさいとか、そのかなり具体的な、その要はどういう対策を取るべきかっていうことを、その一般市民の人たちに伝えるってことは心がけていたのかなというふうに個人的には分析してますけど。
で、私が達也さんが先生そのタウンホールの先週のに、ちょっと参加させてスライドを見せていただいた時に、その距離を取ることがとその政策を出すことが実際の感染者の、数の推移に、影響しているっていうことを、こう一枚のスライドで示された時に、あ、そういうことなんだ ってそのクラスターでどう移るかっていうこともあるけれども、それが全体として何を起こして何を引き止めているのかっていうことを示すっていう、そういうこう見せ方とかデータの見せ方ってすごく 大事なんだなって、その今やっていることが大きくには何を影響するのかで、それを理解して理解できないけれども、それを想定しないと今起きている非常あの宣言あのいろんなあの政策が何を意味するのかっていうことがわからない。それをこう、達也さんの勉強あの情報交換、達也さんが提供されているデータとか情報交換はこうミクロな部分とマクロな部分を一度にこうあの考えることができて、それであのぜひ話もう少しお話を聞きたいって思ったんですけど、
はいはい、そうです、私がそのタウンホールで情報提供するときに基本的に心がけてるのは、まあ、そのもちろん正しい情報を提供するというのはまあ大前提ですけど、まあ、その正しい情報に基づいて、まあ、その何かその要は聞いた方々が何かアクションを起こせるような情報を提供するっていうことは常に心がけていて、まあそれはもちろんその抽象的な情報じゃなくて具体的な情報を提供するというのもそうですし、まあ例えばその、まあ、ソーシャルディスタンシングの話にしても、あの例えばその人と距離を取らないとその感染が拡大しますよって、それはもちろん正しい情報なんですけど、それを聞いただけだと結局その個人レベルで何をすればいいかがわからないっていうことになるので、まあ例えばじゃあ具体的にそのスーパーに行った時にはこういうふうにした方がいいんじゃないですかとか、あの散歩とかするにしてもこういうことに気をつけた方がいいんじゃないですかとか、その具体的なレベルまでその情報を落とし込むっていうことは、まあ常に心がけながらやってるというところですね。